はい、始まりました。リアスピールプレゼンツ学長のハゲ。
何加えながら、何加えながらってんの？
ケバブだよ。ケバブだよ。
カクテカのケバブを？
ええー、ま
ずそう。おい。く
だらね。本当くだらね。
はい、というね、もぐもぐしながら始まった、はい、この今回のコラボドスペシャル企画はですね、なんとあの人気企画第2弾、
人気ねえよ、
拡張の先ないないない&もみの怒り浸透でございます。
あかんて、
あかん
て、あかんて、あかんて、
はい、
賑やかしがいる。
今回、まあ、当然ね、またあの人気が苦なんでね、もう噛んじゃってるよ、もう気合入りすぎて、
嘘丸出し、
怖いんです
よ、やばい、もう怖い、ただただ怖い、
怖い、
はい、まずまあメンバーの紹介をしましょう、はい、パーソナリティもみ、そして
パーソナリティ館長
大確定です。
はい、中島咲です。
誰もボケない
、はい、まあ、こういう役だ、まあもちろんコラボとしては私、そして拡張の先というねコンテンツ、これ何でしたっけ、動画、
動画
アベバ TV の、
うん、生配信、
生配信でやっているボードゲーム紹介番組である拡張の先の、パーソナリティ3人が、コラボドに来て、そして日頃溜まっている腹立つことをみんなで話そうという、
なるよね、
そう、
なることねえだ、
無理やり書かされたから、
無理やりです、
本当だよ、
本当に、
もうすでに、お題が上がっています。これは事前にですね、私たちがメモ用紙に書いたお題、それぞれ苛立ちを感じていることなんですけど、5×5 で 25枚、ちょうど25枚ありますね。
うち20枚もみさんが書いた。
いやいや、そんなことない。なんで、すぐに先般私にしよう。早い。
書いてない、書いてない。
お家で言うならまだいいけど。
そう、記憶にないよ、書いてない。
いや、めっちゃ書いてたんやけど、さっき。という、このお題をですね、それぞれ、まあ、指さして、じゃあ次はこれについて話してって言って指さしたら、これを見て、あ、それ自分のだ。で、それを説明すると。
これさ、
は
い、ボードゲーム全然関係ないやつない？
お、わかってるじゃないですか。今回はですね、まあ、前回はボードゲームに関係あることを縛りでやりました。今回は、ボードゲームに関係ないものも含めて、
ずっと放送できる。
そう、ただこれがどこまで配信に乗っかってるかは、まあ、聞いてる人にしかわからない。すぐ終わっちゃうかもしれない。ね、そんなね、没前提企画でございます。はい、ではよろしくお願いします。
お願いします。
ではもう早速ですけれども、まあじゃあやっぱり言い出しっぺの私ですかね。
はい。
から、どれか1枚を選んでそれを読み上げます。じゃあなんだろうな。あ、これいいんじゃないですか。
あ、それ行く。あ、それ行っちゃう。
一発目。
はい、じゃあ読みます。ビジネスマナーをもっと気をつけて。これは誰ですか？
はい、はい、
はい。僕、あ、これ館長が書いた。
はい、僕です。
何ですか、ビジネスマナーをもっと気をつけて。
あのね、これボードゲーム業界の話ですけど、
はは、
そう、ボードゲーム業界ね、みんなね、近いじゃないですか。デザイナーも近いし、
う
ちみたいにショップも近いし、そう、作ってる人も遊んでる人もね、みんな近いじゃないですか。
はい。
まあ、うちね、言うてもでも、お店やってるんですよ。
言うても
お店やってる。
そうですよ。
まあ、ちょっとね、忙しい時もあるし、なかなかこう、時間取れない時もいっぱいあるんですけど、もうフラッと来て、みんなフラッと話ができて何でもやってくれると思ってる。本当に。
いや、いいやん。
いいんですけど、いや、それね、知ってる人だったらいいんですけど、それは全く知らない人もその経緯で来ちゃうから、そう、だから名刺も持たず、自己紹介もせず、いきなりチラシ置いてくれとか、そう、
ね、
そう、いきなり来て、今時間ありますかとか、はい、ないよって。
ビジネスの世界でそれはありえないです。
ないよっていう。
本来はね、
そう、ないよっていうか、ね、そう、うちも断りにくいし、でも絶対開けられない時もあるし、でもほら、話聞きたい時もあれば、まあちょっとやっぱり本当に今無理だからって時もあるけど、断るのも感じ悪いじゃないですか。
うん、
だからやっぱり業界狭いから、なんだあいつみたいな感じになるから、そう、そこすごい対応困って困ることがあるんですよ。
だからもうまずちゃんとアポを取るのは前提だし、
それは仕事として当然。
だ、電話一本でもメール一本でも連絡もらって、
いつ行きますと、
そう、じゃあいつにしましょうってやれば絶対もちろん対応しますけど、まあもちろんね、その時間すら取れない時もあるけど、案件に関しては、
はいはい、
そうそう、だからすごいね、距離が近いから、みんなすごくカジュアルにフラットに。
あれですよ、館長さんも、まあ私もあるんですけど、やっぱりこう、いろいろとメディアとか、こう自身の番組とかで出てるから、リスナーだったり視聴者が、あ、もうあの人だから分かってるからで、なんかちょっと友達感覚に近い気持ちになっちゃって、こう来てるんだと思うんですよね。
なるほど。
で、実際その番組内でもフランクに喋ってるじゃないですか。で、そのノリだと思うんですけど、それは、 ただの遊びだったらいいけど、内容的にちゃんとビジネスの場合は、
そうそうそう。
まあね、当然のマナーは守った方がいいよねっていうのは当然ありますよね。
やっぱね、ちょっと時間がないんで、どっちかっていうと、やっぱ時間をやっぱ取るっていうのは、それだけ、向こうに負担をかける、相手に負担をかけるっていうのは、
おやおや、それは館長さんが最近忙しいっていう話ですか？
忙しいってのは貧乏は忙しいもんだよ。
貧乏暇なしって言いますからね。
だから本当にね、そこだけ気に、ちょっと気にしてほしいなって。
ああ、わかります。
急に来て、急に呼び出されても、本当に行けない時あるから。
これがね、
誰ですか？
いっぱいいますよ、いっぱい。誰とかじゃなくて、本当にいっぱいいる。
これがね、本当ね、
下がりだよね、か
けさん。今、館長さんがその、今、なんかちょっと1回か2回あった話をね、大きく言ってるように聞こえるかもしれないですけど、この前、ちょうど目の前で見ましたからね、それをね。ダンダンってアポなしでいきなりトークと叩いて、私ですみたいな。すぐ目の前であって、あら、本当にあるんだと思って。
でね、店に結構今出てないことが多いんですよ。もう会が分かれてるから、事務所と店が。そう。で、店にいないのは、別に俺遊んでるわけじゃなくて、仕事してるんで、
そう。事務作業とかいろいろありますからね。
そうそう。仕事してるんで、すごい集中したい時に、事務所にいるわけですよ。だからここは、バイトの子にすら、そういう風にやってるから、基本的にいないものとして考えてっていう風に話をしてるくらいなんで。
なるほど。
そうそうそう。だから、そのにパッて来て、そう呼んでくださいみたいな、で誰って言っても知らない、わからない、名前聞いてもわからないみたいな、だから上に来てほしいって言われてるんですけどみたいなことを言われると、いないって言ってって言っちゃうよねって、最悪最悪ね、もう本当に時間がない時は最悪いないって言って、
ああ、まあ仕方ないですね。
それって内容はどういうものが多いんですか？
内容は本当雑談したいとか、雑談したいっていうのは、僕こういう今度こういうイベントやるんですよね、終わりみたいな、
オープン会とかそういう、
まあそう、まあオープン会とか、あとこういう大会をやりたいと思うんですよね、おしまいみたいな、そうどうすればいいんですかって多分言う話だと思うんだけど、そう、ご挨拶だけみたいなのもあるし、ご挨拶だけもいいんだけど、ただほらこっちも都合もあるから、
いや趣味の延長線にあるからね、ボードゲームとかゲームマーケットとかって、そうそうそう、だからちょっとそこの流れになっちゃってるんでしょうね。そう、
でチラシを
買う、まあ、でもあんまりすること言えないな、私も結構館長に甘えてるところはある。
そう、私もね、あるな、
ある程度知ってる人だったらいいんですよ。ある程度知ってる人だったら断りやすいから、今ちょっと時間ないからこの日にしてとかって、この日にしてとかって全然軽く言えるけど、知らない人に言えないじゃない、
確かに、
そう、
それはそうだ、
そうそうそう、じゃあ折り返しの連絡先聞いといてって、もう要件も分かんないのに、
そうね、
そう、
何の用でしたみたいな電話できないよ。
そうだから困っちゃうから、どうしても対応せざるを得なくなったりとか、もう断らざるを得なくなって、どっちにしてもちょっと大変だから、
いや、いい、いい話でしたね。いや、いいスタート、
すごい真面目な感じで
始
まっちゃったね。
当然のこと。これ、あ、でもほら、最後にあれ言わないと。
なんちゃって。
なんちゃってね。
なん
ちゃってね。なんちゃって。ね、最後になんつってっていうのは、これルールなんで、前回と
同様。なんちゃって。
なんちゃって、なんちゃって。ね、どれにしよっかな。
悩みますね。
悩みますね。僕ね、これ。
あー、これ、はい、読んでください。
若い人がやることを真っ向から反対する。
書いてない。
あ、年配者。
あ、そうですね。これは私です。私もみが書きました。
なんかこれ
若い人っていうのは、例えば私たち、まあ、比べれば若いかなっていうので今書いてますけど、これは、ボードゲームに限らずなんですけど、はい、職場でもそうですよ。どこにしてもそうなんですけど、なんか、若い人たちがやろうとすると、すぐに年配の人が、いや、それはダメでしょとか、そういうの良くないよとか言って、いまいち内容も理解せずに反対する。そして、潰す。こういったことがね、多いんですよ。で、それが、もうボードゲームにもあるで、そう。何かしらこう企画とかやっぱ立てるわけですよね。何かをしようとしたら、いや、それってどこどこに角が立つからとか、あそこの人に怒られちゃうんじゃないとかっていう人、だから自分じゃないところ出してきて、言っちゃったりして。
それはあれだよね。自分に責任を、行きたくないから、人にを出すんだよね。
そう出すし、で、実際にその人も言ってくることもやっぱあったりとかね。で、これがまた、じゃあちょっと話してみたら、なんかいまいち内容伝わってないし、理解もしてないのに、ただただ怒ってるだけとか、嫌がってるだけで、どうも、なんかこう、若い人がやってるってだけで嫌っぽい空気を感じる時があるんですよ。
それはでも分かる気がするよ。何の世界でもね。
これがどうしてもね、最近ね、すっごいぶち当たる壁であって。
これね、解決法簡単なんですよ。
何ですか？
その人にね、最初に話持っていけばいいの。
あー、
あ、なるほど。
なるほどね。
それは思う。
反対意見を出しそうな人にまず打診をするということ。
そうそうそうそう。
多すぎない。
いや、多すぎないってことなんじゃない？案件にはもう案件ごとに一人か二人をそんなの言ってくるの。
そう。
そう。
で、あの人の OK もらってるからって言うと、黙ってくれる。
そうそう、それは欲しいだよって人はもう何も
やらない。それは確かにね。それはあるけど露骨になっちゃう。根回し感も出ちゃうんで、ちょっと。
根回し大事ですよ。いや、
大事です。わかりますよ。そうなんですよ、ね。
根回しですよ、この世の中。
これが私下手くそなんですよ。
この世の中は根回しと忖度。
ああ、本当に？それはね、仕事の話？
さて。
さて。っていうね。
そう、自分の、認めてる人には根回しすればいいし、認めてない人にはもうそんな知らねえよって言えばいいやって話だ。
うん。なんか、ありがたいことに、ホラボドの話で言うと、いろいろとこう、見方って言うと変なんですけど、なんか応援してくださる方も増えたんで、そういったところを理解してくれる人が多くなってきたから動きやすくなったんですけど、反面作り上がっているコンテンツに刃を向けたがる人、あいつ調子乗ってんじゃないみたいな、もみ調子乗ってんじゃないみたいな、
そんなんおんねや、
あら
がいらっしゃって、そういう人が DM 送ってきたりとか。
そうなの。個人的にあなたが嫌われてるんじゃないの。
そうなんですよ。それもあると思うんですけど、
それは丁寧な感じで、ちょっともみさん最近調子乗ってるんじゃないですかみたいな。
ああ、やだ、遠回しでそういう内容もあったりとかはします
。マジか。
調子乗ってますけど何かって返事返せばいいじゃないですか。何か問題がありますか？
昔ね、僕ゲーム会を調布でやるときにやっぱりあったんですよ。そういうミクシー経由ですっげえ長文で、そう、あなたがやってることは今までない非常識なことだみたいなことを、
うわー
って、そう。それで、いつじゃなくて、しかもその赤を追っかけるとすぐに消されてるミクシーになっちゃう。
怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い。
っていうことが、そう、昔あって、でも一応生きてるうちに変身するのね。まあそれはうちは考えることなんで、みたいな。
まあそうだね。そうだよね。とりあえずね、理解してほしいのよ。理解した上で否定するか、まあ、肯定するかは考えてもらっていいんですけど、なんかこう本当に頭ごなし感を感じると、もうなんか単純にテンション下がるという
か。建設的な批判であれば、その言ってるところのここはよくわかるから取り入れますとか、そこは反省しますとかできるんだけど、
意見になる
からね、ちゃんとした なのに、ほぼ感情論的に、
そうそうそうそう、
なんのそれみたいな。
あのね、そう、DM 送るんだったら直接会って話した方がいいよ。
その方がいいと思う。
それがやったら別に言わなければいい。
言わなきゃ
別に変な感情を持っててもいいけど、あえて嫌だなって感情を持ってるのは自由だけど、言うんだったら直接言った方がいい。
そうだね。
誤解も解けるし。
そうだね。
とは思います。
なるほどね、
はい、優しくあってほしいなって、うん、いろいろ思いました。いや、苦労ってほどではないですから。はい、
なんちゃね、
はい、
誰のことだろう
ね。ちょっと後で聞いてみよう
ね、
う
ん、じゃあ次もみさんが決めます。
はい、
これ遅刻する女。
はい、さきさん。
これ私のことじゃん。
誰が、
はいはいはい、
あ、館長さん
か。まあ、っていうのは、まあ、冗談というか、たまたまさっきさきさんがちょっと遅れてきたから、
あ、収録にね。
そうそう。でも、連絡あったからね、別にね。うん、はい、全然いいんですけど、連絡せずに、遅刻とか、
いる、
来なかったりとか、
いるわ、
ね、意外と、まあ、男性もいるけど、うん、俺の人生経験上、女性結構多くて。
あ、わかるわかる。
そう。
僕は昨日、大幅に遅刻したの、この。
あのね、じゃあ、連絡があればいいと思うんだ。連絡があると、とか、そう、後でなんかフォローがあればいいんだけど、そう、フォローがない。
悪びれてないのはもう地獄。
悪びれないとかあんの、遅刻して。
あるあるあるある。
ごめんってないの。
全然ある、全然ある。もう
マジで？
もう擦れてるんでしょうね。
え、私？ごめんって言ったじゃん。って言ったじゃん。
昔ね、そう、会社勤めしてる時に、うん、まあ部下というか、うちの一緒に働いてる部署の、まあアルバイトの子がいて、すごい遅刻してきたの。3時間ぐらい遅刻してきて、
すごいね。
そう、すごいでしょ。10分、20分じゃないですよ。で、3時間ぐらい遅刻してきて、でも、すっげえメイクバッチリで、すっげえ髪巻いて、もう、キラキラできたから、そう、なんで遅刻したんだろうなと思って、聞いたら、いや、EXILE のなんとかが脱退しちゃって、悲しくて、もう、目の周りが腫れてたから、ちょっと引くまで来れなかったんです、みたいなこと言われて。
それはしゃあないな。
何やねん！ 1 ミリともしゃあなくない。
それでごめんなさいって、てへんみたいな感じだったから。
だから館長さんは日頃から女性に優しいから、そうやって舐められてるだけですよ。
その時はもう。
私なんかそういう差別してないから、もう怒ればいいんです。怒りました、こういう人にちゃんと。
あ、そうでか。さすがに言いましたよ、それはさすがに。その時は。
あ、本当に。あ、それならいいんですけど。
次は事前に言ってねって。
まあね。
そう、辞める時は事前に言ってねって。い
やー。EXILEのなんとか脱退しそうなんで。
いやいやいやいや、無理。無理ぽよだろう、それ は予想無理無理。
そのあたりはさっきのビジネスマナーとも通じるところがあって、
うんうん、
遅刻するとか急に辞めるとか、
はいはいはい、
言ってくれればいいんだ
よ。言ってくれればいい。
急に辞める
急に辞めるとかあるやん。
ありますね。
うん、みたいな。
ね、うん、そういうのはちゃんとね、契約を守りましょうという話です、ね。
そうそうそう。
はい、次行きましょう。
次行きましょう。なっちゃって、なっちゃって。
はい、次。
この流れ。
はい。
この流れで、この流れで。
おいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいお
いおいおいおいおいお
いおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおい
おいおいおいおいおいおいおいお
いおいおいおいおいおい
おいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおい
よし、なんつって、
なんつって、
緊急なんつってが出ました。はい、っていうのが、お題でしたね。はい、じゃあ続いてですけど、そうだな、どれにしようかな。あ、これいいんじゃないですか。クラウドファウンディングしたいけど怖い。なんですかこれ。
これあ私だ。
何何？
いや。今すごい多いじゃないですか。
はは
なんか、まあ、ボードゲームもそうだし、
うん、
それ以外のことでも、なんか、するときに、クラウドファウンディングで資金募って、みたいな。
あ、うん、あやる方出資する方じゃなくて。
やる方。出資するのはそこまで怖くないな。
うん。
いろいろやってますけど、
そうですね。
何個か。
うん。
出資の方はね。
何個もやってんだ。
何個かやって、だって、あの、伊達さんの時も、やったし、
うん、
そう、リアスピード、グッズバイの時もやったし、
みたいな。偉いな。
やってますよ。それはなんか金額の問題じゃないです。気持ちの問題もあるし、やりたいからやってるんですけど、じゃあいざ自分がもし何かしたい時にこうクラウドファウンディングでやってみたいけど集まるのかなとか、
それは怖いよね。
そうそうそうそうそう。
クラウドファウンディングで何がしたいの、さきちゃん。
え、私がしたいというか、
写真集。
あ、すぐ写真集で、すぐそれ
見たいの、その
写真集。動画に
見たいの。ボンボンボンの。
あれ、キューだよ、キュー。
キューボンボンの。
どっか閉めてよ。どっか閉めてよ。
何
よ、
キューボンボンでしょ。
いや、キューボンボン。顔だけ。
そんなことねえよ。
そんなことね
え。そんなことねえ。人並みだよ。
あ、人並みだ
よ。なんで見
物人並みだけど、人並みにちゃんと閉まるとか閉まる。
閉まる、閉まってる。
あ、じゃあ、
シュッ。
立てられ
る。そんなこと
ないよ。僕ね、逆にそれもありなんですよね。
何が、いやいや、タルドルが好きかどうか置いとこう。
タルドルって懐かしい。懐かしい響き、タルドル。
まあ、確かに、やり始めるの怖い。
あ
の
ね、どうしていいかもわかんないし、ね、
やんない方がいいですよ。
え、何が言うの、極論言
うの、そう、多分やんない方がいいんだろう。だってこれ、結局は、リターンっていうのがあって、じゃあその自分のとこに来るのが結局プラスマイナスでどうなるのかとか、やっぱ難しいでしょ、計算が。
どうなの？
でもその計算ができる人って、クラウドファンディングしなくてもなんか資金集めできるんじゃないのかと思って。
いや
わかんないけど、
ね。クラウドファンディングにはもう一個一面があって、やっぱりこのアピール、アプローチですよね。宣伝効果。っていうのは大きいんで、やっぱこれだけの資金集めましたっていう宣伝もあるし、実際にこういう企画やってますっていう一個面でも使えるんで、
広告権
って、そう、だからやっぱツバイの方だって、もちろんここを作った時は、あ、そんなのを今考えてんだっていうところがそこで知れるわけじゃないですか。やっぱ個人でツイッターで言ってるよりよっぽどパンチあるんで、って意味ではありだと思うんですけど、ただ多分館長が言いたい、やめといた方がいいよ、また別だと思うんですよね。
メリットはそこでしょ、
うん、
でも、それってデメリットと表裏一体で、うん、逆に出資乗りました、こんだけ集まりましたはあの宣伝になるけど、集まんなかった時、
そうね、
そう
集まんなかった時はもう何のプラスもないわけですよ。
そんなもんかってなる、
そう注目も集まんなかったし、
うん、
見てた人もあ、そうそんなもんだったのねっていう感じにイメージになっちゃうし、
そうだから実現力がなくなっちゃうんですよね。
そう今のところね、私自分が出資をしてるクラウドファウンディングは大成功してるんですよ、
うん、
ストレッチゴールまでできちゃったりとか、セルストたちばっかりで、ね、うん、けどなんかクラウドファウンディングのなんだっけ、キャンプファイヤーを見てると、いろんなクラウドファウンディングがあって、それを見ててやっぱ達成してないのすごくたくさんあって、うん、なんかあ、こうなっちゃったらもうだって二度と同じことできないでしょ、
うんうんうん、あ、そっか、同じ手法の人ももうそれ見てやめる可能性もあるよね。
そう、うん、
しかもね、クラウドファウンディングやるときにはもう大体決まってる、やることは。そうそう、だからこれ失敗サクセスしなかったからといってやめますってほぼほぼないんです。
あ、なるほど、もともとやるつもりだった ったのにっていうことね。
は
い、
だから宣伝目的じゃないけど、やるものをもうちょっと拡散したいから、で資金もあればちょっとストレッチゴールも作ろうね、ねみたいな感じでやることが多いんで、
はいはい、
集まんなくて、サクセスしないと、ね、今まで知らなかった人は、あ、これもうやめちゃったんだってイメージにもなるんですよ。でもね、大体動いてるから、そう、出てきて、その時にはもう全然話題にならなかったりとか。
いや、実際やっぱり、伊達あずみインパクトはでかかったと思うんですよね。まあ、ね、遊びカフェの時、何倍もお金集まったし、あと、ボードゲームで言うと、朝寝がしてみたいって。主と朝寝が、もうすぐ忘れる。3000世界ね。
3000世界のうんちゃらかんちゃら主と朝寝が
して。そう、あれも、やっぱり、最初に出てきた時に、ボードゲーム作るので、クラウドファンディングすごいってなったのはあったじゃないですか。
あれもか、マジョリティパーティーもか。
あ、最近だ
ったね。最近だとあれクラウドファンディングだ、
うん。っていうのもあって、やっぱみんなそういうのに話題に乗っかろうとするんだけど、実はちゃんと調べないと、そのさっき館長が言ったように、まあ表裏一体というか、まあ悪い面もあるんだぜっていう。
そう、あとね、儲かんないです。儲かんないって、儲かんないって変だけど、出資でお金集めてるように見えるじゃないですか。うん、でも、うん、そう、リターンしなきゃいけないから、
うん、そう。リターン貧乏なるって言
いますね。リターン貧乏。
そう。リターン貧乏。
うん、基本的にマイナスですよ、ほぼほぼ。
そうなんや。
うん、で、案件がいくつかある、案件というか種類がいくつかあって、やっぱりお店を作るとか、うん、物を作る、要するに製品を作るとかっていろいろあると思うんですけど、うん、製品作るのは集まれば集まるほど有利になる。
そうだね。
そう、ボリュームディスカウントで物が安くなってくるから、ね、一個一個の物が安くなってくるから有利になるけど、うちみたいにお店とかっていうのは別にいくら集まっても、ここは変わんないから、でね、しかも、そのね、ボードゲームも、クラウドファンディングに結構集めてるところあるじゃないですか。
はいはいはい、
でも聞くとやっぱり儲かってないです。
うん、
そう、結局、ストレッチゴール作っちゃったりとか、あと想定以上に印刷代かかっちゃったりとか、
言いますね、
そう、うん、で本当にやるのはサービスだと思ってやるんであればいいけど、これをでやっぱり資金調達してなんかちょっとお金が欲しいとかっていうだけの目的であればしない方がいい、
うん、ちょっと難しそうですね。
あれなの、この間なんだろう、偶然ネットサーフィンしてたら、
はい、
すっげえ自分がやりたいボードゲームのクラウドファンディングをやってて、
へ
え、これ何これってなって、検索したら終わってたのね。達成せずに終わってたの。すごい悔しくって、海外のだったんだけど、あの偶然本当、シャークネードのボードゲーム、
うんうん、あったね。名作シャークネード。
そう、そのボードゲームを作るっていうのがあって、うわ、めっちゃやりたい、どうやったらできるんだろうって、私海外のやつも、なんかね、Google のね、翻訳頼りにね、見てたりするんだけど、でもそれ、できてなかったし、ゴールもしてなかったし、終わってたし、みたいな、ちょっと寂しくって、もう一回やってくんねえかなって
。キックスターターっていうのもこれ、
まあ、クラウドファンディングですね。
あれも、だから、キックスターター、こんな商品作りますっていうので、これで募って、実現したら商品を、っていうのをこの海外版、
海外版っていうか海外がもともとやってて、
キックスターター。日本語版がないだけ。
いくつかあるんですよ、そういったサービス。もちろん、キャンプファイヤーとキックスターター別で、で、それぞれの、その、まあ、儲け方が違うんですよね。どれぐらいバックされるかとか、割合も違うし、だから自分に合ったところで、クラウドファンディングするべきなんですけど、有名なところで言うと、キックスターターとかキャンプファイヤー。
そう、よくね、僕の DL だと、こんな出てる、蹴りますとか、誰か一緒に蹴りませんかとか出てくるんやけど、これ、蹴るって、まあ、お金を投資して、それ、
投資じゃないんだ。
投資じゃないんだ。
あのね、そう、これもね、日本人と、外国人との意識の違いだと思うんですけど、向こうってほら、やっぱり投げ銭なんですよ。だから、お金投げて、そのリターン云々、まあ、リターンもちろんね、製品もらったりもするけど、リターンがいいからお金を投げるんじゃなくて、そう、製品が欲しいから、できて欲しいから、この製品がね、商品として並んで欲しいからとか、俺は好きだからっていうお金の投げ方をするの、基本的に。向こうの人って。だから、このクラウドファンディングがここまで大きくなったんですけど、日本人はリターンがいいからとか、
そうだよね。
見返りを
ものすごい求めるんですよ。
当然だけど、
そう。だからさっき言ったように儲からないっていうか、だからサービス精神でやらないと、しかも、その考え方で当たってるのに、いや、クラウドファンディングでお金もね、すごい儲かってるでしょって、銀行でも金利いいじゃんみたいなことを
言われたんだ。
そう。言う人が平気で言う。
いやなるでしょ。それは思います。
同じ人が、でもリターンがね、チープだから俺は投資しないけどね、みたいなこと平気で言うの。
まあ言うでしょ。
そう。
スタンダード
だから。みんなそうですよ、と。リターンチープだから投資しない。でも、豪華にしたら、銀行より金利がいいなんていうのは、そんな話はないですよっていうね。
そうね。 そりゃそうだ。
そうそう。だから、そこの意識は両方も、大体みんなそうだと思う。別に、その人だけじゃなくて、みんなそういう意識で、そういうやり方をしてるから、国内のクラウドファンディングは、そんなに僕はおすすめはしない。国内っていうか、日本人向けにやるクラウドファンディング。
やるならちゃんと学んでからですね。
そうそう。だからサービス、知ってもらう広告目当てサービス、もうサービス精神でやるぐらい。
うまい話はないってことですよ。
そうそう、うまくいかないよって。銀行から借りた方が楽だよって。
これでね、その、さっきのやつで、クラウドファンディングで、キックスターターで、バヌアツ第2版っていうのが、キックスターターで昔あったんです。で、どうって言うと、いいゲームだから、じゃあ僕もって言って初めて蹴ったんです。で、日本に届く前に、日本語版が出ました。
そう。
あ、でも、私も今やった、キックスターターで投資した製品が、もう1年半ぐらい待ってる。携帯で、この iPhone とかでできる、3D プリンターを、キックスターターで投資したんだけど、あれも1年半ぐらい待ってて、でもちゃんと定期的にメルマガみたいなのが来るの、今こうだぜっていう写真付きで。
それは安心だね。
そう。で、全部それも英語で書いてあるから、そもうコピペして、Google を開けると、なんとなく状況分かって、そう、今、梱包して
る。バンナッツはショックだな
ぁ。ほんで、なんか、しかも、向こうだと、まあ、だいたい7000円ぐらいで、送料とか全部込めて、7000円ぐらいで日本語訳なしで届いたわけですよ。で、日本語版がその前に出て、それが、S 屋さんで投げ売りされて、5000円ぐらい。5000円ぐらいで日本語訳ついとん。
それ辛い。
はぁ
それは辛い
よ、ね。初版持ってる俺が勝ち組やな。
そういうことだね。僕はそれが言いたかった。
はい、なん
だ。思い出した。
なんかトラウマえぐったところ。はい、じゃあ続いて。
楽し
い。あれ、これだいぶ喧嘩売ってませんか？何ですか、この
ポッ。あ、これ、まあ僕が書いたの。
ポッドキャストが多すぎや。
まあ別にね、喧嘩っていうか、ポッドキャストとかね、そういう、まあメディア類、これ配信するようなタイプのものが、やっぱとても多い気がしてるんですね。
これボードゲームに。
ボードゲームに関するものにちょっと限定しますけど、なんか、あ、こんなの始まったんだとか、あんなのあるんだとかっていうのが多くて、もう聞ききれない。
いや、もうね、あれですよ。最近は、配信止まってるところもすごく多いんで。
あ、そうなんや。
そう。
なんかすげえ若い人がやってるところかもあるやん。
あります、あります。あー、もう私もあれ、ボードゲーム。
どれ
今語りたいボードゲーム、カッコ仮はもう最高ですよ。
どう面白いのあれは。
あれ聞きました？聞かれました？
一回は聞いてます。
こんなにイチャつくラジオあるっていうぐらい、鬼のようにイチャついて。なんか男性と女性の大学生、北海道の大学生の二人が好きなボードゲームについて語るんですけど、メインは女性で、しかも結構ディープなんですよ。
そうそうそう。
本当に今流行ってるやつとかをもうちゃんと追っかけてて喋るんですけど、で、男性の方がちょっとこう、受け側というか、そんなんあるんだみたいな感じなんですけど、もうめっちゃイチャついて、お前あの時手打ってたけど、あれ、なかなか良かったよ。みたいな、言うけどそっちも良かったよ、みたいなノリをこうずっと聞かされる。その番組が大好きで、まだ3回しか配信されてないんですけど、早く次の来てほしいみたいな。でもだんだん女性の方が結構ね、なんだろう、言っていいのかな、ボロが出すぎて、もうね、言ってることがちょっとね、最近大学でさ、ボランティアあったじゃん、あれすっげえめんどくさかったんで、子供からいろいろもらったけど、私捨てちゃったんだよね。それもラジオで言ってるんですよ。もうこんな面白いラジオあんのって。最高ですよ。
聞いてほしい
です、ね。3回目でもうボロ出すの。まあそれはそれとして。
いや、そういう、
そうそう、そういった番組も、そう、新規の番組もあるし、でもやっぱり私たちと同じ代ぐらいで始めたやつとかも、まあ更新遅れたりとかお休みにしてたりとかしますし。
これ、ポッドキャストって、まあラジオじゃないですか。はい。それだけじゃなくて、まあ拡張の先とかも、ね、
動画ね。
そう、動画も増え
たね。増えたね。
じゃないですか。
全然追ってないよ。
そう、私もね、あんまり追ってはないんですけど、でも、追ってもないのに、でも耳に入ってくるぐらいなんですよ。
じゃあ多いんだろうね。
そう、多いなと思って。
多いですよ。
そう、多いのは全然いいんですよね。いいんですけど、なんか、ほんま好きなんかなっていう人いますよね、
時々。いるいる。おっとっと、それは何ですか？ボードゲームが好きで配信してるんじゃなくて、何かしらの他に魂胆があって、やってるんじゃないか。
そう。
まあ、それも別にあって当然ですけどね。
あってもいいんだけど、それを見せちゃダメな気がするんだよね。
あ、バレないように
。そうそう、バレないように、表面的でも、あ、ボードゲーム好きでやってるんだろうなって思わせて、欲しいよね。それが思わせないってことは下手くそだよね。
いやでもこの前私ね、円卓 P さんに言われたんですよ。もみさんって本当はボードゲーム好きじゃないでしょって。その時に何も言い返す言葉がなかったんですよね。
そうなの？
グッて。 いや好きだけどでもあなたたちほどではないっていう、う
ん、あそうだ誰かと比べてっていうのもあるかもしれないけど好きだったらある程度は持ってたりとか、うん、ゲームをね、うんうんでいやなんか
まあ中途半端なんじゃない別に俺ビジネスでもいいし、うん、やり方はねどういう目的でもいいと思うんだけ ど、ね、やっぱどっちにしてもどっちによるにしても好きでやるにしてもビジネスでやるにしてもやっぱそれなりのねなんか知識を持った人を連れてくるとか自分たちでやっぱり勉強するとかっていう風にしないとすごく中途半端だし、うん、見ててあんまりいい気分しないよねやっぱり、ね、
逆にだからビジネスでやるんだったらそれこそ金のためなんだったらちゃんと勉強しろよって思います、
うん、なんか思うんですけどリスナーあの方もそうなんですけど聞いてていい思いいい気持ちにならないよねって思ってるのにめっちゃ聞いてくれて、うん、挙句にすごい叩いてくれる方々は一体何なんですかね叩いてくださる方々は思うんですけどじゃあ聞かないでいいんじゃないって思うんですけどね
暇なんだよ
くー
コラボード叩くぐらいしかもうい
やもう他のことしてくれよ
発散方法
なんかドブネズミ捕まえて壁に投げつけて殺すとかなんか違うことしてくれよ
えなんかもう そのコラボード叩くことがなければそれはもう世界中で猟奇的殺人が増えます
あじゃあほらほらのおかげで
平和に貢献してんねやからそれはありがたいと思う
むちゃくちゃやなそういう気持ちでやってなかったわどういうことやねまあねでも多すぎる嫌ですか多すぎる
いや多すぎるのが嫌っていうかどれをどう聞いていいのかとかそれぞれの特徴とかを全部一旦聞かないと分かんないから
それだったらテーブルゲームズインザワールドさんが結構書いてくれてるんですよね、うん、こういった番組ですみたいな一文付け加えてくれてるんでそれで聞いてみるといいかなとかあと更新するところがね当然日付で出てるんで、うんうん、あ最近更新してるから活発だなとかって思って聞いてもらえたらいいかなと思います
あ, あ, ありがとうございます、はい、じゃあいかり収まりました
はいありがとうございます、はい、
なんちゃってなんちゃってなんちゃって
はい唐突に私の番になりましたそうですねあこれねリスナーの方に事前にちょっと聞いておいた内容が1個あるんです
いいですね
それはいちょっと挙げさせてもらいますボドゲ中に自分の番じゃないのにだと思ったっていうやつやると思ったっていうやつが嫌っていうのが実は以前に送られてきまして
これ言い方の問題じゃないでも
これ何のことなんでしょうね
俺言っちゃうわ俺言っちゃう
ですよね
ですよねって言っちゃう、う
ん、ですよねどういうこと
まあそうですよねですよねって言っちゃう
例えば人がもみさんがこう動かしました、うん、ああだよねそう来るよね、うん、みたいなのも含めてってこと、
うん、いやでもそれぐらいだったらいいんじゃないですかなんか本当に知ったかで、うん、もうなんか上から目線で言ってくるのがおそらくこの方は
いや、やっぱ言い方の問題ってことでしょ
言い方だね多分
これ難しいなこれ盛り上がると思って言う場合も当然あるんですよね
わーだと思ったみたいな、うん、
ほらねみたいな
わざと言う時もある
つってでもこれね負けてる時に言ってほしい勝ってる時には言ってほしくない
あ分かる
でもさ他人数 あのガチガチのアブストラクトとかだと、うんうんうん、やっぱほぼ後半って答え合わせに近くなる瞬間があるから、
う
ん
まあ、そういうのもありますね
その時は、うん、だよねとか、うん、そこしかないよねって言っちゃうかな、うん、
そうだよね
これでも私やられた時すごいプレッシャー感じるタイプで、
うん、あそうなん
だ分かる
分かる、
うん、なんかさこれだと思ったイコールこれが正解っていうことでしょ
そう
ってことはそれ以外の手をやった時にえみたいな
なんて思われるの怖いって
そうだと思ったっていう手を打たなきゃいけない
んだどっちかっていうと気をつけるのはもう自分なんかも気をつけてるのは、
はい、
えそれでいいの
そうそうそっちの方が僕も
そっちもそっちがそれが怖い
いやもうめちゃくちゃ怖いそれ怖いそれ、うん、パワーワードパワーワード
めっちゃ言うめっちゃ言う俺にめっちゃ言う
館長めっちゃ言う
館長は俺にめっちゃ言う
こっちには言う
で仲いい人が仲いい相手がね仲良くてわざとなんかえお前それでいいのみたいな言われたらえマジちゃうの
あれはねボードゲーム嫌いになるワード
いやだからあの本当に知らない人に絶対言わないよ
知らない
人絶対言わない
知ってる人にもやめてよ頼むよ
それでいいのって俺は結構言っちゃうけどそう
でもなんかオープン会とかに行ってなんか初めてこうあどうも始めますよろしくお願いします、うん、って囲った人が例えばすごい手だれの人でやり方よく分かんないけどとりあえずこう動かしとこうみたいなんで動かした時に、うん、おみたいな、
うん、
怖いよねすごい
あの僕はそれもそれプラス、その後ずっとそれを言う人
俺だ
あのいやじゃなくてオープン会とかでこう僕がなんか分かんないけどこうかなってやった時にはっ って、その瞬間で、いや、まあいいけど、つって、いや、なんか考えがあるんでしょみたいな感じのことがあって、ずっと言って、結局その人が1位じゃなくて2位ぐらいになった時に、いや、だから、君のあの時のあの手が、こうなってるというのを、後で、すげえ言われて、
それはまあ、
二度と遊ばねえって思って。
それは、でもそれはまあ、ただ、人間性の話。
まあ、そうね、それは人間性の話だ。
なんでもそうだ、その、同じでしょ、後ろから関係ないやつが言ってくるとか、ってことと同じでしょ。
同じだ。
ボードゲームの面白さって、その不確定な感情だったりとか、その時の都合によって人の手が変わるっていうのは面白いところの一面だと思うんですよ。要は、館長さんが思うベストの手じゃないものが、実はもう時間がないからもう適当にやっちゃえいが、それがゲームに反映するっていうのは面白いです。コンピューターとやってないからこそ起こり得て面白いと思うんですね、私は。だからこそ、その相手プレイヤーが、なんでそこ置いたんっていう話とか、なんで絶対それはセオリーとしてないわ、みたいな空気出されると、もうプレッシャーとしてその人と遊びたくなくなっちゃうから、ギャグとかなんかこうなんだ、その時の空気作りで実は負けてるのに言っちゃったみたいなノリだったらいいんだけど、本気で言うのは二度とやめてほしい。
一つだけ、でも一つだけ弁解すると、それはやり直してもいいよっていう、
まあ、それもある。
そう、
でもそれも嫌よね。
な、まあ、
っていうプライド
地よ。なんか物によるな。例えばなんか私このゲームやりたくて、やり方よくわかんないから、じゃあ館長がすごい詳しいとして、ちょっと勝ちたいからさ、教えてほしいなとかってなるのか、あと人数もそうじゃない、2人でガチゲーやってる時にもう1番か2番かしかないわけじゃん、2人でやる時って。
2人はもう絶対ダメだ
よ。そうね、クワルトの時すごくよく言う、あ、それでいいのって、本当に大丈夫って。
あれはね、
そう、負けちゃうよっていう意味合いを込めてね、負けちゃうよって言っちゃうとあれだけど。
でもあれってさ、
言いたくなるのめっちゃ分かる。でも
でもそれってそうじゃん。
でもダメなんだよこれは。
あれってだってね、守ってばっかりだったら決着つかなくなっちゃうじゃん、結局。
その相手プレイヤーが本当に適当で、そのせいでなんかキングメーカーみたいになってるんだったら、それはむしろちゃんとしてもらおうって意味で言ってもいいけど。
でもなんか一人ぐらいさ、4人でやっててさ、一人ぐらいなんかすごい和訳そうなことする人がいたらさ、楽しくない？あの、
わかるわかる、それも多分わかんない。
お前中をかき乱してなんか、おーやーみたいになってるのは楽しくない？
それはね、それは多分ね、ライトゲーマーとヘビーゲーマーの違いで、
まあエンジョイとかね、
そう、まあエンジョイってそこで区切ることはないんだけど、やっぱりその一手が本人にとってメリットがあれば許せるんだけど、本人にもメリットないし、他の人たちにデメリットになる手をファッて打たれると、ファーってなるんだ、やっぱりファーって。
そう、それはわかる、わかるけど、わかるけどってなる。
難しい問題。
難しい問題。
本人が意図としてるかどうか
だ。僕はそういう手をよく打つので、よく言われるんですよね。なんだけど、僕はそれ言われて、あーって傷つきながらも、なんか、あ、なんでなんかなって聞くんですよ。
はい、
だからそういう風に返せる人だったら多分いいんだけど、
うん、わかる。
そうじゃない人だったら、なんでなんってなっちゃうから。
あとあれ、あのね、4人とかでやってて、誰かがそれ言われてた時、うん、めっちゃ安心する。
あったじゃん、さっきと違うこと言ってる。
だと思ったって館長さんが角手さんに言ってたら、はあ、私だけじゃないぞ、分かってない人っていうのでめっちゃ安心する。でもよくないぞっていう。
難しい、これ難しい問題でございます、
ね。まあ、状況によります。
状況によりますけどね。
はい、
なんつって。
なんつって。はい、はい、じゃあ続いては、まあそのまま私が行きましょう。これ触れたかった、駿河屋 VS 卸。
あ、これ僕なんですよ。なんていう、これね、卸っていう言い方が分かんないんですけど、駿河屋みたいに格安で提供するところと、基本的に定価っていうのかな、そういうもので販売されているお店があるじゃないですか。そういう定価とかで売ってるところにとって、駿河屋みたいな激安店っていうのはどういう位置づけなのか、恐怖なのか、あるいはふざけんななのか。
気になる、気になる。
ね、あの、氷だけやってるところは辛いと思うよ。うちほら氷だけじゃないから、別にそう、それは嫌だけど、あの、氷っていうのはゲームだけ売ってるところ、そうそうそう、うちはプレイスペースもあるし、卸もやってるから、収入源他にもあるから、別にここだけはダメになっても大丈夫だけど、でもね、コビジャパンとかアークライトさんの製品になるとかなり安く 30% 引きとかになっちゃうじゃないですか。
平気ですよ。
そう。で、それって仕入れる金額とほとんど変わんないから、他のお店は絶対立ち入りできないんですよ。そう。だからもうね、仕入れないってところも出てくるだろうし、そう。仕入れるにしても、本当1個2個みたいな。でね、これね、これ、 ちょっとこの前ツイッターでも言ったんですけど、最終的に困るのは買う方。
そう。
売る方じゃないの。
なんで？
だって売る方は絞ればいいんだもん。
そう。
売れないんだったら仕入れなきゃいいだけ、う
ん。え、絞れるもんなんですか？
絞れる。
絶対にそのメーカーのやつはこのラインナップは丸ごと言ってくれとかじゃないんですか？
ないないないないです。基本的にないんで、だから、クオリティは最終的にもう終局的に仕入れなければいい。
うん、
で、そうすると、駿河屋しかもう売ってない、まあ、駿河屋しか売ってないことはないかもしれないけど、要はみんな駿河屋で買うじゃないですか。
はい、
で、最近分かりやすい話があったのが、ヤマトが値上げをしたらアマゾンどうなるのって話があったでしょ。
は
い
は
い
は
い、あれなぜかって言ったらアマゾンが今流通のかなり最大手で、みんな何買うにもアマゾンで送料タダで、プライムで買って、みたいなもの払っても大した金額じゃない金額払ってやって、
うん、
もうあれ小売店立ち打ちできないんですよ、基本的に。うん
はい、
で、小売店撤退するじゃないですか。
うん、
でもういいやって、
うん、
アマゾンにあるならうち売らないっていう話になった時に、本屋潰れてるじゃないですか、
バー
って。そうなった時に、じゃあアマゾンが、いや、ヤマトが値上げするっていうか、うちも値上げしますって言って、普通に本屋で買うよりも高い値段になっちゃったら、
なるほど。
コマンのユーザーでしょ、うん、最終的に、
うん。
で、今現時点困ってないからいいじゃんっていうユーザーいっぱいいるんですよ。
はいはい。
そう。ね、アマゾンができて本屋なくなっても俺困ってねえしみたいなこと平気で言うんですよ、みんな。
はい、
でも、ね、ヤマトがダメになった、何かダメになった時にアマゾンしか選択肢ないと、困る時が出てくるかもしれない。
そういう意味ね。
そう。リスクの問題があって、もちろんそれは絶対来るとは限らないけど、
はいはいはい、
それを分散するためのね、いろんな法律があったりとか、そうみんなちゃんと定価守ったり、定価っていうか、まあ、希望小売価格を守ったりとかっていうことを、本来ならしてる
ん
だ。そう。それを、いや、うちはこの業界とりあえずし、ね、独占したいから、とりあえず安く売って、その後、じゃあ独占した後にどうするかわかんないんですよ、正直。
はいはいはい、
そうだって中古なんてね、すごい金額で売ったりするわけですからね、正直ね。
うん、
そうそう。
そう
だから、周りが売ってなければ、もう定価よりも、定価って希望小売価格より上で売るわけだから、このお店は。それでいいのっていう。
結局、今は新品が安く買えるっていうことで、やっぱり使う必要ってとても多いと思うんだけども、最終的に消費者の首は締まる。
まあそうでしょうね。ちなみに、かくてさんは駿河屋では購入されたり。
駿河屋で購入することもあります。
まあそうです
よ。ただやっぱり、別に僕は業界全体をどうとか考えてないけども、100円違いとかだったら買わないんだけど、たまにすごいことをするでしょ。新品の予約で 30% オフが前提だったりすると、まあやっぱ注文しちゃうよね。
とかタイムセールとかね。
そう。で、だからちょうどあそこにある、なんだっけ。
サントリーニ。
サントリーニとかも、ブワー注文来たから、ブワーキャンセルされたでしょ。
パンクしちゃってね。
パンクしちゃって。
クレーかな。
そう、うん。あれもやっぱり一つちょっと問題のちょっと発端なん
だ。そうね。結局そこに頼らなかったら購入できたかもしれないのに、って、まあそらそう。
あとね、そのセールとかってあるじゃないですか。駿河屋がね、それまあ駿河屋って言っちゃってるけどね、うん、もうずっと。そう、安く売ってて、他のお店が売れなくなることもあるわけですよ。
はい、
そうね。でも在庫は持つじゃないですか。
はい、
そう。そしたらそれはセール品になるでしょ、最終的に、
うん。
そうするとどうなる、どういうことが起きるかっていうと、まあお店はもちろん仕入れなくなる。お店が仕入れなくなったら今度は版元も作らなくなるんですよ。
そう。そっちなんです
よ。まあそう、ね。
だって売れ残ってセールになっちゃって、セールになってるうちはまだ卸してるからもういいけど、
うん、
そもそも小売店が取ってくれなくなって、駿河屋しか取らなくなる。でもほら、駿河屋が、で今まで他のところで買ってた人が必ずしもみんな駿河屋で買うとは限らないわけですよ。あとは他の小売店が1個2個在庫持ってるだけでも全国にショップはいっぱいあるわけだから、
うん、
そう、それだけでも数は積もるけど、その1個2個の潜在の在庫もなくなった時に、
うん、
売れる数が少なくなるわけだから、メーカーとしては。はい、まあね、今はね、上り調子だから、
そう、
人数増えて、人口増えてるから、そんなすぐには減らないかもしれないけど、
うん、
でも生産数の調整ってのはどっかで出てくるわ
け。出てくる。
そう。
今のボードゲーム市場がすごく中途半端なサイズにあるなと私個人は思ってて、そのせいで、まあ、駿河屋一強になっちゃったりとか、お店で取り扱わなかったからさっきの問題が発生するみたいなのもあるとは思うんですけど、もうちょっと健全になるには、市場自体が循環がもうちょっとちゃんとしていれば、多少駿河屋があったとしても、持ちこたえれると思うんですけど、どうなんですかね。
駿河屋がだから 10% とか 15% ぐらいで抑えてれば、その、あれもあるんですけど、まあ、そうね。30% とかでやられちゃうと、もう、
立ち打ちはできない。
立ち打ちできないというか、もう数字見ただけで諦めちゃいますよ。売れる売れない以前に。
これね、私ね、ちょっと別の問題になるんですけど、ホラボドさんってなんで駿河屋のリンク貼るのとかっていう話がたまにあるんです
よ、ね。アフィなんでしょ？
え？
アフィ？
あ、私、ホラボド一切アフィリエイトやってない。
あ、偉いね。
もう第1回からもう一切やってない。
偉い。
そういうことをすると、利益が発生すると私の本職的に問題になっちゃうんで、
ね。なるほどね。
はい。お金は一切もらってないんですけど、そういうことをしてるのはなぜかって言ったら、単純にリスナーが購入しやすいのは、このタイミングでは駿河屋ですっていうので押してるんですけど、やっぱり店舗さん側からすると面白くないところもあるんだろうなとは思うんですよね。
うん、思うよ。
だからこれは、うん、私は、だから、手放しで今、館長さんに うんって言えないところではあるんですけど、
ボードゲーム自体の日本語化がすごく早いじゃないですか、うん、あれもこのまんま安いく売られるのが前提になると、今は上り調子で増えてますけど、そのうち多分下がるんじゃないって思ってるんですよ、
うん、
すぐ出ない、はいはい、あと定価が上がりそう、
まあね、
どうなんでしょうね。
あんま僕悪影響しか将来的にないんじゃないかなって。
そうなのかな。でも安いからこそ買ってくれる人も絶対いて、
いる、ね、
あの駿河屋さんならこんだけ安いからちょっと私も買ってみようっていうのはやっぱゼロじゃないんですよ。
あれ予約だから、予約以外は安くないから
基本的に、ね、あつまり遊んだやつではないよって話。
そうだからゲームの評価が輸入した人とかは一定の評価をしてるかもしれないけど、うん、ライトユーザーとか今まで買わなかったユーザー、そこはそんなに参考にして買ってないから、結局今まで購買層だったヘビーユーザーを全部買ったってわけ。
そっか。
すごく難しい問題なんじゃないかなと個人的には。
しかも値引き率がね、どんどん大きくなってる。だから昔はね、あってもせいぜい、まあ、大きくても 25%、そう、まあ 20% とかもあったし、でも今もう 30% 超って、もうほぼほぼ超って、
ね。儲けるってないですよね、多分ボードゲーム
だけ。そう、
他のところが強いから、駿河屋もともと、
そうね、
フィギュアとか。
で、ボードゲーム力入れてますって書くぐらいだから、もうこれで、とりあえず安い金額で認知度上げて、顧客を囲うっていうのがもう目的だったのはもう明らかなんで。ま
あ、商売としては当然 ある話で、別にこの市場だけじゃないんだけど、
誰かがやってますよそれ。
ちょっと繊細だな。いやでもちょっと勉強になりました。
私駿河屋って、
はい、
あのボードゲーム以外のものしか買ったことがないんですけど、なんか いつから駿河屋はボードゲームが入るようになったんですか。
いつの
4,5 年ぐらい前からじゃない。
私イメージ的にはね、なんかあの駿河屋のイメージって、
そうなんだ、
まあ、そう、私が使う時は昔の一番くじとかの
フィギュア
だったりとかが欲しくって、もう今売ってないもので、
あったあった
とかをよくネットで探して買ったりとかしてるのに使ってたんです、駿河屋は。だからそういうイメージが強くって、なんかボード新品 そのボードゲームを売ってるっていうイメージがあんまりなくて。
あら、そうなんですね。私も入った時からもうすでにそんな状況でしたよ。
だからまあネットで私一番くじのなんかフィギュアとかそういうのちょこちょこ買って、
メインはそこじゃないんです
よ。キツネとタヌキのでっかいさ、あれ欲しいのよ。
何の話やねん。
駿河屋で売ってくれへんか。
今度カフェ行く。
作りなよ。
マジで行きたいよ。うちも好きでさ、めっちゃ可愛いじゃん。
関西のおばちゃんって。
そう。
まあっていう、まあちょっとない
ないんですけども、
ちょっと、これはなんか考えたい。
はい、ありがとうございます。
お話です。
はい、では続いては、カクテさんから。はい。
これ。
お、なんだ。早いな、君。
そう。
いや、考えてた。
気になってたの。ボドゲミニチュア TRPG 人狼の違い。
違い？いや、もう全然違うでしょ。
これはごめん、私なんですけど。
ああ、これさきちゃんね。
いや、まあゲームは違いますけど、俗に言うアナログゲーム。と言われているね、まあ、ボードゲーム、ミニチュアゲーム、TRPG、人狼ゲーム、で、なんか、やる人って分かれてません？
ぜいってやつね。
そう。
はいはいはい、
少なくとも僕も TRPG やらない。
やらない
でしょ。あれ、パンチョさんやらないですか？
人狼もやらない。
そうね、人狼も僕は
ちなみに触ったことあります？ TRPG。
ない。
それは、
意外、パンチョさん意外。
例えばさ、はい、そう、やらないのは、あの、苦手意識が例えばあるのか、それとも、興味がないのか。ほら、ボドゲ好きな人ってさ、新しいボードゲームが出たら、あ、なんだろう、新しいのが出たって気になるわけでしょ、なんかそれと同様で、なんかボドゲをやってて、TRPG も気になるみたいな風にならないのかなって思って。
ならない。
僕もそうです。興味がない。
いや、でもね、そういう言い方すると良くないのは、じゃあボードゲーム興味ないって人に私たちは散々プレゼンしてるわけだから、そういう返答で言うと、ちょっと違うんですけど、私の場合は、パチンコとかと一緒で、多分入ったらめっちゃハマっちゃうから。
ああ、
TRPG とか、私タイムストーリーズも好きなんで、TRPG 入っちゃうとすっごい多分ハマっちゃうんですよ。で、結果、やっぱボードゲームが二の次になっちゃって、コラボドで、やっぱ TRPG で紹介できないから、そうなるとちょっと、いや、違うなって思って、やっぱ踏み込まないんですよね。
あのね、そう、興味がないとか出ないっていうのは、要は、そう、やっぱり、あれもこれもできないから、そう、手をつけようっていうことが、なんか思い浮かばないというか、なんて言えばいいのかね、難しいけど、
別に。でも、わかる気はします。
ハマっちゃいそうだからっていうのはそんなに意識してないんだけど、ただもうこれ以上はもう手広げらんないな、みたいな。
もうディアスピールって TRPG 遊ぶ人は掘れないですか？
いや、全然大丈夫ですよ。使い方は自由だから。
いないですか？
あ、たまにいますよ。やっぱり。TRPG で使いたいんですけど、って聞きに来られて、あ、全然いいですよ。どうぞどうぞって。
あ、そうなんですね。
TRPG っていうのがまだちょっと定義が分かってないけど。
テーブルトーク RPG の略なんですけど、なんて言えばいいんでしょうね。あの、RPG あるでしょ、
はい、
テレビゲームでも何でもそうなんですけど、ロールプレイングゲームをテーブルトーク。
は
い、自分たちの参加者の会話で、アナログで、その RPG をしていくっていう、一人、あ、まあ、GM っていうゲームマスターがいて、が、まあ、大元のシナリオっていうのを持ってくるんですよ。で、その人、まあ、ゲームマスターとして、他の参加者がプレイヤーとなって、例えばじゃあ、今回のシナリオは皆さん、あの、勇者になりますよ、みたいな。そう。で、どこどこに何を倒しに行きますよ、みたいな。で、GM の人が、じゃあ、今こういう状況になってます。どうしますかみたいな。みんなで話し合って、運気を決めてください、みたいな。
なるほどね。なんか今思ったのが、この中に入ってないかもしれないけど、カードゲーム、うん、なんて言うんだろう、サプライズ、なんか
トレーディング
カード、TCG もやらないのね。
そうね。
で、なんでやんないのかなって考えたんだけど、興味がないっていうのもあるんだけど、仲いい友達がやってない。
で、
入り口がない。
結局想像できないですよね、誰とやろうってね。
そう。ミニチュアゲームは僕ちょっとやるのは、友達がミニチュア好きがいるから、
あ、サキちゃんとかめっちゃ好きだし、
で、面白いよって言って誘ってくれて、あ、面白いってなってやってるところがある。はいはい、人狼もそう。TRPG がないんだ、僕。
TRPG でもね、あの、うちのマチュパミさんが最近どっぷりね、鈴田さんの、鈴田さんの魔の手によりハマっちゃって、で、私もちょっとかなりショートショートですけど、やっぱちょっとやらせてもらったらやっぱ面白いんですよね。面白いんですけどね、やっぱ片足突っ込もうとした瞬間、やっぱ、おー、危ないな、ハマるって。
あ、そうなんだ。
なんか私が、ボドゲー好きで、私はミニチュアゲーム結構好きなんですけど、あの、ミニチュアゲームのお店に行った時に、やっぱりミニチュアゲームを好きな人ってミニチュアゲームだけが好きな人が多くて、ボドゲをする方がすごく少ないなって思ってたので、ボドゲについてるミニチュアを塗るのは好きっていう人はいるんですけど、それと、
違うんですか？
そう、それとまたミニチュアゲーム、上がウォーゲームが好きな人って違うんですよね。
やっぱり求めるものが違うんだよ。
そう。
あの、サイクロプスとかああいうやつですか？
サイクロプスは、あの、高円寺にある、
そう
ジャイアント、
ジャイアントホビーさん、ね。
ジャイアントホビーさんが、あの、私、あの、店員さんに聞いたんですけど、サイクロプス持ってて、私も。
おい
持ってるんですけど、あれは、その、ライトに、やっぱミニチュアゲームってルールも、すごい難しくて、あと、日本語化されてないのもすごくたくさんあって、っていうのがあるから、でも、それでもライト層でもできるように女の人だったりとか、もうできるように、ボードもちゃんとマス目を作って、みたいな、やりやすいように作ったのがサイクロプスなんですって言ってて。
知らなかった。
で、あ、そうなんですか、わかりました、一式くださいっつって買ったんです。
すごいけど、
ゴリゴリやな、君。
買って、でも結局、一回もできてなくて、あれ、ミニチュア、私自分のミニチュア持ってるんですけど、相手勢が使うミニチュアも。
何、持ってるって何？
ミニチュア、あれは、すっごいたくさんミニチュアが
あって。買ったら全部入ってるんじゃない？
違うんです、スターターセットは、キットがその、バーは入ってるんだけど、自分の、そう、なんて言うんですか、TCG と一緒で、自分のパーティーっていうのは、自分で買って、自分で構成していくんですよ。
揃えていくの？
そう。だから、僕はミニチュアは、スターフォースのミニチュアゲーなんですけど、やっぱそれは、スターターキットがあって、いろんな機種を買わなきゃいけない。
そう。あの、入ってるのもあります、スターターの中に、あの、最低限ゲームができるだけのミニチュアが入ってる場合もあるんですけど、そういうゲームも持ってるんですけど、でも、あの、まあサイクロプスはそうじゃなくて、もうすっげアホみたいにあるんですよ。ミニチュアが。で、自分の、そのコストの中で自分の好きなミニチュアを合わせていって、自分の軍隊作って、で、相手と戦う。
はぁ、知らなかった。でもなんか聞いてたらめっちゃ楽しそう。
ハマる。僕は、スターウォーズのやつ、やっぱね、日本にあんまり売ってないから、あの、やっぱ輸入とかして、全機種揃えたいって、やっぱり、思ってます。
あ、やべ、ほら、もうダメだ。
そっちの沼、それは新たな沼な
の。塗るの のがすごい難しいんじゃないかっていう人もいるんだけど、塗らずにやってる人もいる。
でも塗らない人見て、とかならないの？
はならない
です。ならないの？ミニチュアゲームって塗って初めて価値がある
の？そんなことないです。だってやっぱたくさんあるから、間に合いませんでしたっていう人もいるし。
あ、でもちょっとやっぱ敷居高いんですね。ボード以外も買わなきゃいけないっていうの
は。でも誰か一人買って
りゃ。そうそう、誰かが買ってりゃいいから。
そんな人、ちなみにそれ全部一式揃えたらどれぐらいかかるんですか？
ものによりますね。
X-Wing、スターウォーズのやつだと、1機種が、まあ、輸入とかして2000円とか。
だからそれも、
高い。
1個のフィギュアの値段って何が違うって、メタルでできてるか、
まあ、ドラスレみたいなやつ、ね。
そうそう、メタルでできてるか、それとも、なんだ
レジンキットとか。
そうそう、レジンとかでできてるのかで、それもなんで違うんですかねって聞いたら、たくさん作るんだったら、レジンとか型を作った方が安く上がるんだけど、あんまりたくさん、ね、流通させて できないから、そういうことで売れないから、だったら一個ずつメタルで作った方が安くなるんだって
言って。そうなんだ。
たくさん出るんだったら、すぐ聞きに行っちゃうから。
やっぱね、そう、ここが交わんないのは、目的の違いです、単純に。そう、なんとなく。ボドゲっていうのは、そうそうそう、ゲームとしてのシステムをやっぱり楽しむ人、ミニチュアやっぱ収集、TCG もそうですけど、やっぱ収集力かけ、コレクターもね、コレクション力を、まあ、満たすための色が強いし、で、TRPG はシナリオでしょ、やっぱそれを、ノートのシナリオ を楽しむ人、で、人狼っていうのはまあ、コミュニケーションという
か、ドラマ性とか、ね、
そう、まあ、だから全部求めるものは違うから、
根本的にシステムが違うしね。
そう、でもなんか最近、例えば、まあ、ドラスレだったりとか、ちょっとボドゲより
のミニチュア
みたいな、
そ
うそうそう、なんかこう、アイノコがちょろちょろ出てきて、人狼とかも、あんまり人狼はそんな得意じゃないけど、ライトにできる、なんかワンナイトだったりとか、ボドゲ勢もちょこちょこやるような人狼だったりとか、ちょいちょい混ざってきてる
じゃ
ない
です
か。タイムストーリーズなんてまさにそうだよ
ね。そうですね。
だから私なんかもっと混ざればいいのかなって思うと、反面、でもなんかあんまり勢が違う人たちが混ざりすぎてもちょっとあれなのかな。
これがね、どれを市場としてるかによってね、変にこうなんかケンケンゴーゴーなる可能性もあるから、そう、だからちょっとライトに遊ん、ボードゲーム遊んで、本気は TRPG って人はいるけど、どっちも本気でやってるっていうのはなかなかやっぱ難しい。
そうね。
しかもヒット、今のチューンなものを今手に入れてやるってなると、めっちゃお金かかるし、すっごい面積食うから、やっぱり日本ではあんま向いてないのは、そのお金の問題、面積の問題ですよね。これがすっげえ広い土地でね、金も無限にあったら、私も全部やりたいですけどね。
時間ね。
時間ね。
時間ね。そうね。やっぱ有限ですからね。
でも私、まあだからこの中だと、うん、まあこれに多分 TCG がついたとしたら、
うん、
TCG と人狼以外は結構好きなので。
すごいよね。
あとまあテレビゲームもね、
あ
るけど、
デジタル。
そう、
もあるそれは思う。その、アナログやる人ってデジタルもやる人と、デジタルはやらない。っていう人がいそう
ね。まあまあそうですね。あとモンハンだけは別って人ね。
やっぱ求めるもの違いなんだろうな。
でも傾向はあると思いますね。
まあ、ミニチュアゲームも遊びたい人と塗って飾りたい。だからジオラマね。
ジオラマを作りたい人。
わかるわかる。
すごいんだよジオラマ作る人って。
っていうのでもう一個のだからこの最近の
アメゲーがね、そのね、すごいミニチュアを使う、ね。
もう一個別の紙で書いてある。
そうそうこれそうなの。これが別にこれ僕が書いたんだけど、最近の BGG に上がるトップのアメゲーっていうのが、だいたいすごいミニチュアがポコーンとついてて、どっちかというとミニチュアゲーのミニチュアをメインとしたマルチなもの。
あ、例えばサイズとか。
そうそうそうそう。
はい、大釜繊維。
あと、ブラッドレイジとかっていうようなものが多くて、
その、
すごく大味、僕は大味に見えるんですね。僕はバリバリのユーロが好きなので、だからそういうのがすごく受けてきてるから、さっきの流れでいくと、ちょっとユーはくっついてきててるのかなとか、
なるほど、
あるいはそれがただ BGG だからなのかなとか、日本でどれくらい受けてるのかなとか
あるんじゃないかと、
海外はどうなんですかね、なんか
だろうね、
海外もやっぱ分かれてるもんなんですかね、この税は。
どうなんでしょうね。でも大きく分けてユーロとアメゲーはまあ全然違うなんて言ってるけど、今の流行りで言うと、やっぱアメリカの方が強くなってるっていうのはよく聞きますよね。やっぱなんだろうな。もう行き着くとこまで行き着いちゃったから、似たようなゲームはやっぱユーロだと多いけど、アメゲーはちょっと新鮮な部分があってっていうので世界的にヒットするっていうのはあると思うんですけど、でもまさかミニチュアでそんな多いって、私はそういう目で見てなかったんで、でもディアシュピールでそういうの扱ったりとかは。
てないですね。うん、やっぱ、商品点数半端じゃない、半端ないんで、そう。
アメリカって高いんでしょ？アメリカから輸送するのって。
うん、まあ、それもあるし、要するにミニチュアの点数は高く。
そうか、そうか、そうか、そうか。それ自体がね。
中途半端に置けないですよね。
そうそう。あと、アメゲーに多分ミニチュアが増えてきたのは、単純に、あれだとコンポーネントの備蓄が進んでるだけだと思いますよ。
ああ。
ゲーム性をなかなか新しいゲーム性ってもうできてこなくなったんで、そしたらどうなるかって言ったら、その、ストーリー性とかコンポーネントってところを強調して違うゲームに見せなきゃいけないじゃないですか。
そ
う。
それはあり
うそうそうそう。
わあ事情だなー。でもまあそうでしょうね。商売ですからね。常に同じものでは無理ですからね。
同じようなゲーム性でも、同じような、ね、ルールでも、コンポーネントを立地化することによって、売れるゲームを作るっていうのはあると思う。
面白いですよね。でもそういう動きって面白いなって思うのは、創作ゲームなんかでも結構そういう風なのがあって、ね、同じようなゲーム性だけど、コンポーネントが違うだけとか、フレーバーが違うだけですごい味わい方変わるとか、あと分かりやすいところで言ったら、シグナスさんの、ボードゲームをサポートするためのトレイとか、
ダイスタワーとか。
そう、ダイスタワーとか、ああいうのに価値を見出して、結構ボードゲーマーの方が購入されるって多いんで、やっぱこれはデジタルにはない楽しみ方、嗜好品としての、究極のところですよね。
ま
あ、集めて楽しい、みんなに自慢したいとか、そういうところもやっぱあるから、でもそれも味わい深くていいなとは私は思いますね。
全然怒ってないけどね。
お前ね、急になんか抑えた感じあるけど。
違うから、プンスカじゃないわけね。
そうね。
なんで違うんだよ、
けどなんかあんまりなんかね、切り捨てないでほしいんだよね。例えばなんか、そう、私ボードゲー好きなんだよねって言った時に、なんか、私人狼はするよ、人狼は一切興味ないっす、みたいな風にあんまりすぐに切り捨てないでほしい、
ね。逆もしかりだけど、そうね。
確かに、そこはあるかもね。
もしかしたらあれしたらいいんじゃないですか。それぞれの、勉強する会みたいなのディアシュピールなり、なんかお店でやって、
松永さんっていうこのキャストの人がね、人狼をやる方なので、その方にお願いして、あんまり人狼やらない人たち集めてね、ディアシュピールやらせてもらったんですよ。
おぉ、
面白かったです。
別に角田さん初めてじゃないでしょ、人狼。
でも3回目とか4回目とかそんな
あれで。でもすごい、私参加しましたけど、めっちゃ得意でしたよね。
嘘つけよ。
いや、すごいいいプレイングしてて。でも、ああいう、勉強会じゃないですけど、ちょっとじゃあ触ってみるだけやってみましょう。で、さきちゃんもね、今最近はわかんないですけど、ミニチュアの、ものを塗る会みたいなやってたじゃないですか。ああいったので、そういうゲームは知らないけど、ちょっと塗ってみたいみたいな人が集まったりとか。
それに、松永さん来てくれたんだけど。松永さんもね、すごい。
求めるね。
そういう風にいろんなものができる人が一人でもいて、その人の人脈が広ければ、もっともっと。
ありだね。楽しい。
時々やるよ、私、なんか TRPGのとか、っていうのだと、なんか、もうやらないからって、切り捨てるのはもったいない。
もったいない。
面白いよ。
そこは思っていいよ。そんな切り捨ててダメだよ。
私人狼嫌いだから、みたいなんで、すぐに切り捨ててほしくはない。私は人狼苦手だけど。
なんだよ、人狼勢かよ、みたいな。
そうそうそう。
それは、まあね、ダメだ。
だいぶ時代も変わってきたんでね。そういうところがこう、合致して、面白いゲームも増えてきましたからね。いいと思いますね。はい。
綺麗にまとまります
よ。なんちってじゃない
ね。なんちってじゃないですよ。
というところで、まあ次を最後にしますか。次ね、もうだいぶ長く撮りました。
さっきのが最後の方が良かった。
2時間もう撮った感じ。今これ配信多分15分くらいかもしれないけど。
すごい短縮されて
る。すごい長く撮ってきてる。これ次最後にしましょう。
これ何？
次誰ですか？あ、さっきさきちゃんのだったんで、さきちゃんどれか選んでください。
最後？
最後どれがいいですか？
これ。
これ
私が選ぶんな。
何なんて書いてるんですか？
ちょっとね、あ、
よく読んでもらった方がいい。
マジかよ。老眼が進みすぎてるんですけど。
インディーズデザイナーを食い物にする大人たち。
ちょっと、こんな最後に話せるわけないじゃん。え、誰が書いたのこれ。
怒ってるよ、これは。
はい、誰が書いたの
誰、
まあ、俺でしょ、これね。
最悪。
何
これは別に日本だけに限らないかもしれないですけど、最近ほら、もうみんなほら、日本っていうか、まあどこもそうだけど、個人って結構ゲーム作るじゃないですか。
はい、
そうするといろんなところから、そのゲームをうちで出しませんかとか、もっと作りませんかとか、
いいことじゃないですか。
ね、 いろいろあるじゃないですか、うん、打診が。でもその話を結構聞くんですよ、最近。いろんな人から。うん、そうね、その条件でいいのっていうことがね、ものすごく多いの。
あれはある。わかる。
だからね、例えば、うちでじゃあもうリニューアルじゃないけど、うちのメーカーからそのゲーム出しませんかっていう話が海外から来ましたと。うん、じゃあいくらそれもらえるのって話を聞いたら、まあそれは、その、卸値のね、下台って言うんだけど、卸値の何パーセントだ、6% とか 8% だとか。
あ、そういうことね。
って言ったら、安い、お菓子、それは安いからっていう話もするし、うん、印刷の際に、じゃあうちらこれだけお金用意しましたと。じゃあ今度、どう評判いいんで、1000部、2000部すりますよという話を、印刷会社に持ってきましたと。
うん。
そしたら、このぐらいの見積もり出てきましたっていうのを見せてもらうときに、まあちょっと高えなとか、そう。国内だったらわかるけど、これだって海外でするんだったらもっと安くいけんじゃないのとか。まあそれ
は、
そうそうそう。まあそれは
ね、
日本の業者さんなんで、マージンを取ってるだろうけど、ちょっと高いんじゃないのとか、あとはそのね、作ったところが、いや、うちに、このゲームの、
うん、
まあうちが印刷で全部出すってか、うちがじゃあ100部200部ぐらい、印刷で出すんで、余分に刷ってもらって、それをうちにくださいとかっていう印刷でもいるんですよ。これおかしいでしょ、
それはさすがにも
う、うん、そうそうそう。でもね、わかんないの、ね、彼が。
これね、この問題はね、私あれですよ、エッセンにね、うん、去年行って、もう直面したところではあるんですけど、やっぱり海外の、うん、さっきも言ったように、コンテンツ不足なんですよ、
うん。
で、日本のゲームって要はミニマリズムで、やっぱ向こうからするとすごい新鮮だから、うん、日本のやつって意外と売れるんですよね。うん、求めてる海外の人多いんですよ。それを、分かってないって今館長さん言いましたけど、うん、実は分かっててやってるサークルさんとか、企業さんもあって、何かって言ったら安くても自分のゲームが海外に広まればそれがその人のゴールなんですよ。要は商売的に儲けたいわけじゃない、むしろ儲かりすぎると本業的に問題があるとかっていう人もいるし、そういうのもあって結果もうすっごい買い叩かれてる。周りから見たら絶対ありえないぐらいの値段なんだけど、いや私のゲームがそのアメリカヨーロッパいろんなところで売れられるんだったらどうぞどうぞと、もう全然どうぞっていうのがほぼほぼです。
もうそれはいいんじゃない。
いやいいんですけど、これが
よくないん
で、よくないんですよ。この
本人は満足してるよ。
流通というか、ある意味の市場破壊になってて、やっぱり本気で海外と対等にやり取りして、ちゃんと売っていきたい、商売したい、ワールドワイド広げたいっていう方と、まあ企業でもね、やっぱりこの相場がどんどん下がってちゃったりするんですよね。
よくね、ちょっと前にあったあれだよね、モバイルゲームの、うん、イラストレーターの問題があったでしょ。そう。ね、3000円、4000円で結構豪華なね、イラスト1枚を平気で発注してくるメーカーがいますよと。うん、それと全く同じ状況になっちゃうんだよね、そういうことやっちゃうと。
なるほど、ね。
そう。
でも本人からするとそれでいいと思ってるから、勝手さんの言うように仕方ないんだけど、他の人でそれによって、その海外の企業さんから、いや、あいつはいくらいくらでやったの、なんでお前そんな値段なんだみたいなこともやっぱりあったりするし、個々の事情があるから、これはね、まあこの紙に書いてある、まあ、食い物って言ったらまあ悪い言い方ですけど、やっぱ特殊なんですよね。日本が創作ゲームっていうのがメインで動いているところが大きいんで、
でね、利益出そうとしてる人もやっぱ知識がないから、その出版物というか印刷物に対する知識がないから、国内の印刷会社さんでも結構あるんですよ、
うん、
ちょっとね、それは条件良くないよって僕は言っちゃうことが結構あって、で彼らにも言ったんですけど、版権商売って安く出せばみんな双方メリットがあると思う人が結構いるのね。
そ
うで、作る側もさっき言ったように広く巻いてくれるし、
うん、
でそれももちろん、ね、下ろした側も版権料安いから、
うん、
ね、商品も安く出せるかもしれないし、利益もいっぱい取れるかもしれないし、両方ウィンウィンだよねって考える人いるんですけど、実は大きな間違いで、版権商売っていうのは版権で儲けないと流通が回らなくなる。
あ、
実は ね、 実はなんでかっていうと、これね、もう言ってもいいと思うんですけど、サイネックスさんって今リラックまで有名なところあるじゃないですか、
うんうん、
そう、あそこ前にタレパンダっていう、
ね、
コンテンツを結構いろんなところにやっぱり版権を、うんうん、出して、で、ちょっと商品溢れちゃったことがあるんですよ、うん、そう、どうなるかっていうとコンテンツは死んじゃうんですよね。タレパンダ今もう全然商品見ないんですよね、うん、
確かに
超好きだった。
そうだよね、前なんで一時期なの、今なんでいいや、
もう学生の頃だ、高校生とか。
そんな昔からあ
った。そんな昔から。
今いくつでしたっけ。
これなんでかっていうと、売れない商品作らないでしょ、誰も版権いくら安くったって。そう、版権安くってみんないっぱい作っちゃうんですよ。
うんうん、
いっぱい作って物が市 場に溢れちゃうんですよ、
うんうん、
で結局最終的に買い方変えちゃうんですよ、もう売れないから、うん、そうすると一斉にさーって引いちゃうんですよね、
いやー一種の当たりショックだな、そうこれは
くまモンとかもそうなっちゃうのかな、
まあありえます、あ、まあでもやっぱりそれはプロデュースする、どうやってブランドイメージをマネジメントするかなんですけどね、
うん、ある程度版権料ってちゃんと取って、うん、で監修して、じゃあこれをこれだけ作りましょう出しましょうっていうのは管理して、うん、生産量も全部管理していかないとダメなんですけど、版権商売っていうのはじゃないとコンテンツが死ぬんですよ最終的に、
うわ難しい、
そう、
うわ
そう、だから安売りはするなっていうのは僕はすごく言うんですね、
それはありますね、かといってやっぱ全員が商売でやってないってところから考えると難しい問題なんですよね、
それは何でもそうですよね、本当ね、どの業界でもそうじゃないですか、例えば別にゲームじゃなくても、私一応声優で頑張ってますけど、
もちろん
あれじゃないですか、今アマチュアでもいっぱいいるわけです
よ、ね、声優さんをね、
そうそう、うん、自分の声が使われるんだったら、
うん、
安くて
もうわーごめん、いつもタイトルコールありがとう
でもそれもいるけど、でもそれをすることによって、じゃあちゃんとした人たちが売れなくなるっていうのもあるわけでしょ、まあね、安ければ安いほどじゃあそっち使うよってなるわけだし、
まあだからそれも言われてるし、本人も殺されるから、だから自分が一番多分最終的に損しますよ、周りがっていうよりも、そうやってる側が、あとあの人だってゼロなんでしょって、ずっとだその人にお金払おうっていう流れにならないでしょ、
まあ、イメージダウンにもつながりますしね、
だからよく分かってる人ほどちゃんとお金は払ってくれるもんだと思いますけどね、はい、
ちょっといいですか、
はい、
角手さん何疲れてんの、
疲れてない
よ、声出てないよ今、
難しいな、
なるほどなって言ってるけど全然マイクに入ってない、
すごい考えてて、
あのね、ぶっちゃけね、その声優さんとかそのイラストレーターさんもそうですけど、原価が労働力だけの人っていうのは、これは、まあ、難しいっちゃ難しい、
そうだね、
そう、まあ本人的にも分かる、原価かかってないっていう意識がみんなね、
ゼロから生み出した場合ね、
製品はまた違うからね。
そうね。
製品はもうどう考えても原価がかかるから、そう、これが死んじゃうと在庫も残るし、原価もかかるし、誰も得し、誰もとかね、本人が一番損するんです
よ。諸作はね、名前を広めるためにそれを飲む場合もあるんですよね。で、2作目からって考えてる場合もあるんですよね。
でも2作目も同じ条件になっちゃいますから。
そうなんですよ。1個目でそうなっちゃうと、じゃあお前とやんねえよって向こうから言われたりとかね。そういう問題あるかもしれない。まあ当然うまくやって、あ、これ言いますけど、うまくやってる人もいます。
もちろん。
うまくっていうか、まあ、そういう飲んでる方もいらっしゃるんで、それを今、館長さん言ってるだけですけど、当然ある
んだ。だから僕はね、だからいいんです。本人が納得するっていうのは、まあ、最終的にいいんですけど、それを仕掛けてる、まあ、海外、分かってね、これをの、お前は飲むだろね、お前は無知なんだから、もしくは無名なんだからぐらいの勢いで、話を持ってくる人たちに僕は怒りを感じてた。そう。だ本人、飲んじゃう本人はもうしょうがないかもしれない。
まあ、事情ありますからね。
そう、うん。だからその人の迷惑かけて、周りに迷惑かけてるよとか、そんなことはいいんですけど、まあいいっていうか、まあ、しょうがないんですけど、はい、
足元見てる音
だって、そう足元見て見られちゃってるんですよ、ね、完全に、そうそう、で今国内にいるの方は国内で作るにしても足元見られてる気がしてるんで、すごくもったいないなって、そうで、それを話が持ってくる人はちょっとおかしいんじゃないのっていう、みんなじゃないですよ、
そう、
もちろんね、いいところはほとんどがいいところです、
なるほどな、はい、まあちょっとそういうところ意識につながればいいかなとは思いますけどね。はい、ありがとうございます。はい、というなんつっての話を、およそ2時間に及ぶ収録でございましたが、はい、ヒートアップしたけども、まあ、まずカクテさんがもう死んじゃってるし、言い過ぎた。
お腹すいた。
はだ、そう。
ね、お腹すいた。
喋すいた。
さっきの最初に。
最初、ケバブ食ってたんだけど。
ケバブ食ってましたよね。
始まった時ケバブ食ってたんだけど、今腹減ってんだよ。
やっぱりあれケバブじゃなくてなんか食わったんじゃない
？なんでやっぱりそうだ。あ、そうだったんだ。
おかしいな。
いや、本当ありがとうございます。はい、もしかしたらこれボツになってるんですけど。あとで反省会しましょう。
はい。
はい、といったところで、皆さんもね、なんかこれをきっかけに、自分もこう思うな、みたいなのが整理できたら面白いなとは思いますが、
はい、
あくまで私たちは、ここの、まあ、単独で思っている意見を、
はい、
まあ、好き勝手言い過ぎましたけど、まあ、並べただけなので、
そうです。
はい、悪意はありません。
だから、ツイッターの DM とか、なんか、
いやいやいやいやいやいやいやいや、それフラグだから。
送ってくんなよ。送ってくんなよ。
やめろやめろ。やめろや、
本日は大歓迎だから。
やめてやめてやめて。
はい、
ありがとうございました。
はい、
じゃあ最後のね、チャオチャオして。
ちょっと今。
え？ちゃうちゃうって言って終わりましょう
よ。これいつものあの茶番ないの？知ってますよね。終わりの言葉知ってますよね。
もうさすがにないよ。しかもあれ茶番じゃなくてガチで知らないよ。毎度私若干へこんでるんですから。マジかよ中道さんって毎度思いながらね。
うん。
あくびしないの。はい。じゃあありがとうございました。
ありがとうございます。
せーの、ちゃおちゃお。